というわけで今瀬さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
5月15日にファーストアルバム盆栽が発売になりました。ファーストアルバムではあるんですが、
はい、
曲が19曲ですよね。
そうですね、超結構ボリューミーな、はい、アルバムになっておりまして、はい、まあ、それこそもともとは本当にこう13曲ぐらいで想定してずっと制作してたんですけども。
そうなんだ。
そうですね、ただまあ1月2月ぐらいになってきて、まあ、制作終盤というかほぼ終わりかけた時に、はい、あれこれ1曲3曲3分前後の楽曲が多いので、はいはいはい、あれこれ3分前後だから意外に過去曲も全部入っちゃうんじゃねみたいなこと思っちゃって、実際入れてみたら入って、はい、でまあ、せっかくならしかもこう3年間でこうアルバムをようやく出すということで、はいはいはい、まあ、入れた方がなんかこう一個の自分のさらに自己紹介できるものになるのかなと思って、はいはいはい、結構19曲っていうすごいボリューミーな、はい、形になりました。
タイトルのその盆栽1曲目に入ってますけども、はい、これはまさに自己紹介なわけでしょ。
そうですね、まあ、本当にこうこれまでの自分の楽曲とかで結構あんまり自分のこうスタイル的には自分のなんだろうことを交えないと言いますか、なんか自分の経験とかあんまり入れてこなかったんですけど、ただなんかこう今回アルバムを作るにあたってなんか一曲ぐらいすごいなんか自分についてちゃんと話した楽曲だったり、
はいはいはい、
あとこう楽曲的にもなんかこう一番初期のリリースしていた頃の楽曲に近しいようななんかそんなようなこう曲調にした方がなんかこう聞いてくださる方がに対してちょっと親切なのかなってこと思いまして、
一
曲目にちょっとこういう曲を制作しました。
あ、初期の楽曲に近いものをあえて作ろうとしたんだ。
そうですね、なんかこう割と自分の最近の楽曲は結構こう打ち込みというよりかは割とこう生の楽曲が多かったりとか、すごく壮大なスケール感のものが多くなってきてるんですけど、ただ初期の頃は割とこう本当に実家の本当一室で
五畳半のね、
あ、そうですね、ありがとうございます、制作していて、はい、なんかそういったこう部屋の中で制作して、しかも打ち込みで作ってたなんかあの頃を一回思い出してみようかなってことを思って、
はい、
まあ、それこそこう打ち込みの感じでしたり、
はい、
あと、ミックスの感じもちょっとあの五畳半というか部屋っぽい、はい、音の響きをちょっと意識してまして、なんかそのあんまりスタジオで作り込みすぎてないちょっとスモールな、はい、あの世界観っていうのをちょっとミックスもかなり意識しました。
はいはいはい、あの一番最後の曲19曲目に入ってるのが、はい、ハバーナイスデーっていう曲で、
はい、
これがあの最初に投稿した曲なんでしょ。
はい、そうです。
そのそういうまあ1曲目と19曲目ってのじゃあ対になってるっていう感じ。
ああ、そうです、そうです、その通りです。
あ、
その19曲目をにこう作ろうとしていた楽曲というか雰囲気を、はい、今ちょっと自分なりに制作してみたらどうなるかっていうことを結構考えながらその盆栽という曲は作りまして、なのでこう曲調とかテンポ感とかは割と近しいんですけど、ただ自分のこう成長したところ、例えばこう歌唱方法とか歌声のスキルとか、なんかそういったところのこうレベルアップっていうのをなんかこう対局に置くことでより見せれるんじゃないかなってことを思いまして、今回1曲目と19曲目に置いてありますね、その楽曲が。
なるほどね。でもそういうこれだけ曲があると曲順とか結構大変だろうなとも思ったんですけど、そういうこう、はい、ストーリーありますもんね。
そうですね、ストーリーもありつつ、ただやっぱ間の曲たちはやっぱり19曲あるんで結構ライブの瀬取り的なのも、
ね、そういう感じもあるよ。
そうですね、うん、意識していて、まあこう流れで聞いた時にちょっと飽きにくいような、こう配置っていうのはちょっと意識しましたね。
なるほどね。でこの盆栽の中にですね、この、まあ、熱に浮かされて、
はい、
気がつければ朝まで常夜灯っていうのがなんか古くて
ありがとうございます
こういう状態で作ってたっていう。
そうですね、なんかその本当にしかも田舎ですごい夜も真っ暗になるんですよ、はい、まあ、周りも街灯とかもないし、そんな中でなんか、まあ、常夜灯っていう、まあ、もう一個こう、ペンを常夜灯にちょっと見立てて、
なるほどね。
なんかその暗闇の中で、暗い中で、
はい、
ただなんかこう、自分も、自分のそのペンっていうのが、何か自分にとって目指すべきだったりとか、
はい、
なんかこれからやってみたい、もしかしたら、なんか希望があるのかもしれないものに、ちょっと感じ取れて、
はい
はいはい、まあ、そんなこう、ペンでこう、歌詞を書いたりとか、制作するも、なんかこう、常夜灯にちょっと見立てて、
は
いはいはい、今回歌詞、こう、常夜灯にさせていただきました。
なるほどね。まあそうやってですね、こう始まった人がですね、
はい、
もういきなり大ブレーキしてですね、 もう世界中で聞かれるようになってるわけですが、
ありがたいです。
この盆栽で始まってナイトダンサー、渚、レイニーレイっていうこの並べ方はかなり意図的なんでしょ。
そうですね、やっぱりまず盆栽からナイトダンサーのつなぎも、割とそこがつながるようにちょっと盆栽という楽曲を意識しまして、はい、ナイトダンサーっていうのもやっぱり一個自分にとっても名刺代わりになるような一曲なのかなってこと思うので、
はいはいはい、
なんかそこに対してちゃんとこう聞いていただきやすいようなちょっと工夫をしたりですとか、
はい、
またそこからこう渚のちょっとまた自分の 80s のシティポップっていうのもルーツになってるので、そこもなんかこう知ってもらいたいなっていうことで3曲目に置きまして、
はい、
で4曲目のレイニードライバーという楽曲は割とこう今、はい、キンキンで自分がすごく好きなタイプの曲調、
はいはいはい、
まあ、こう80年代の UK ガラージでしたり2ステップでしたり、
はい、
なんかそういった曲をちょっと自分なりに制作してみたら、はい、ポップスに昇華してみたらどうなるのかなってことを思ってこう作った楽曲なんで、割とこの4曲目まではかなり自分のこうルーツですとか自分のこう好きな曲調っていうのがかなり反映されているような曲たちになりますね。
気持ちいい流れですもんね。
ありがとうございます、
この盆栽のアウトロのこの心臓の鼓動みたいなものは、
はい、
これはそういう自分の息遣いみたいなもんな。
そうですね、まあ本当にこう1曲目やっぱりこう開幕感といいますか、なんかここからっていうので、はい、なんかこうどんどん鼓動が速くなってって、なんかこう自分としても何だろう、高ぶるじゃないですけども、はいはいはい、どんどんこうここから始まるぞっていうのをこの1曲目から表現したくて、
はいはいはい、
盆栽のアウトロはそんなような感じになってます、は
い、それがそのナイトダンサーのつなぎで意識したっていうことではあるんだ。
はい、そうです。
でもこのナイトダンサーのその広がり方、
はい、
それはどんな風にご覧になってたんですか。
そうですね、まあ、自分としてもやっぱりこんな形すごくこう広まっていただけると思ってなかったんで、
はい、
めちゃくちゃ嬉しかったですし、
はい、
びっくりしてますね、まあ、それこそ、ナイトダンサーってこうダンスチャレンジの、
はい、
ナイトダンサーという楽曲を使ったこうダンスチャレンジのようなものがございまして、
はいはいはい、
なんかそちらですごくこう海外の方にもこう聞いていただけたりですとかしたんですけど、
はい、
まあ、最初やっぱりこう制作した当初とかはすごくそのような形でこう広まっていくっていうのは想定してなかったので。
あ、想定してなかったんです
。そうですね、
してないですよね、
はい、そうなんですよね。
でもこの時は まだ田舎にいたわけでしょ。
この時そうです、岐阜、地元岐阜なんですけども、岐阜にいまして、そんな形でこう広まることあるんだと思って、まあ、すごくこう嬉しいなんか出来事でしたね、自分にとって。特にはやっぱりこう海外のこう海外というかまあ韓国のなんかこう K-POP のアーティストの方が踊ってくださった時は、まあ、もちろんコメントもそうですし、やっぱり自分のこう地元の周りとかにもすごい好きだ子たちが友達がいたりしたので、
はい、
そこからすごく連絡、何々さん踊ってるよみたいな連絡いただいたりとか、
はい、
なんかそういった形でたくさんなんかこうやっぱりこうコメントいただいたりとかしましたね。
あ、なるほどね。それはでも世の中の見方が変わっていったり、
はい、
世の中がこう自分のことをどんどん知っていくっていう段階でもあるわけでしょ。
はい、
それはすごい田舎の少年にとってはどういう事件なんですかね。
いや、ただでも本当になんかこう自分的に実感がずっと湧いてなかったと言いますか、まあそれこそ自分のすごく当時住んでいた場所のその時は生活環境がすごく変わるわけでも、
はい、
何かあったわけでもないので、はい、本当にこうなんだろう、携帯の四角い箱の中で起きている出来事っていう感覚で、
はい
はい、なんかその時は本当になんだろうな、夢じゃないけどもはやシミュレーションみたいな携帯の中で起きるぐらいの感覚で、本当になんかこう自分的にもなんだろう、実際にこうライブするようになって、
はいはい、
まあ、こう状況もしてこう海外でこうライブもさせていただくようになってからすごく実感するようになったんですけども、
はいはい、
その当時は本当になんかこう空想の出来事のような感じでしたね、うん、
なるほどね。で、まあそういう音楽の始め方、
はい、
まあ、20歳から23、わずか3年間で音楽経験がないにもかかわらずこうなったってことが一つの、まあ、キャッチフレーズっぽくなってたでしょ、
はい、
でもその始めた最初に聞きたかった19歳、その時っていうのはどういう革新っていうか、
はい、
なんてギターだったんですか。そ
まあ、本当にこう新聞に友達が、まあ、自分が昔から歌うのがすごく好きだったので。
それは好きだったんだ。
そうですね、でこう友達が、ギターを購入していて、
はい、
まあ、弾いていたんで、なんか自分もギターを購入して弾き語りしたいなってことを思っ って、はい、でこうギターを購入したのが、
はい、
割と本当最初で、本当になんかこうミュージシャンになりたいとか歌手になりたいとかっていう気持ちよりかは、
はい、
ただこう趣味として弾き語りしたいなっていうのが最初のスタートになりますね。
ああ曲を作ろうっていうようなことではなかったっていうことなんだ。
そうですね、最初は本当にそういったこう気持ちは全然なくて、ただこう SNS とかをこう見ていると本当にこう短い尺の中でこう15秒とか30秒の尺でこう投稿されている方がこういらっしゃいまして、なんか自分もそれを見て、まあ、歌うのが好きっていうのもあったので、はい、なんかちょっと自分のオリジナル曲を作ってみたいなってことを思って、
はい、
こう自分なりにこうじゃあどうやってオリジナル曲作ればいいんだろうみたいな感じでパソコンで検索して、
はい、
あまずパソコンが必要かとかこうマイクが必要かとか、キーボードが必要かとかをいろいろと調べて、本当購入して、
作曲ソフトを買ったとかありましたね。
そうですね、買いまして、で本当こう翌年の、1月かな2月か2、3月ぐらいから始めましたね、
その作曲ソフトって誰でも買えるわけでしょ。
はい、
でそれでこうすぐできるもんなんですかね。
いや最初めちゃめちゃわけわからなかったですね。やっぱりそのなんだろう、まずどうやったら音が鳴るのみたいなとこから本当始まったので、レコーディングの仕方どういう風とか本当にゼロからだったので、ただこう周りにもなんか教えてくれる子とかも全然いなかったので、まあ常にこうネットで一個一個どう言ってやるのみたいなことを調べながら制作してましたね。
それはまあ、一晩中で読んだ朝になっちゃいますよね。
はい、やってたらね、なりますね。
でもなんかお姉様はピアノ先生とかっていう。
あ、そうですね、一番上の姉がピアノの先生やってまして、今はやってないんですけども、ちょっとだけやってまして、なんかそれこそ遊びで幼少期とかに自分の自宅にもあれかキーボード置いてあったりとかはしたので、なんで遊びでビビビって弾いたりとか幼少期には
なんかそういうのはやっぱりこう接触はあって、
あそうですね、全然弾けるわけじゃなくて、本当なんかピラピラピラって鳴らしたら
多少の感
じ猫踏んじゃったとか、ですけど。
なるほどね。でもお父さんも音楽好きなんでしょ。
あそうですね、父も割とこうギターは弾いてまして、はい、結構音楽好きな方だと思いますね。
ああじゃあやっぱりこういきなりっていうことではないっていうふうにも言える。
そうですね、割とその全く音楽との接触がない人生だったかと言われたら多分そんなこともない気はしますね、はいはいはい、それこそどっかやるチャンスはあっただろうし、
はいはい、
まあ、もちろんこうギターを父も弾いてたりとか、はい、まあ、姉がそのピアノの先生だったりとかっていうのも含めて、まあ、割と音楽は近い人生だったなと思ってますね。
この5曲目のこの18っていうのはこれは18歳のことを、
はい
でしょ。
そうですね、こちらの楽曲はサントリーさんのタイアップソングにもなってまして、はい、こう18歳で、この時が確か18歳が成人を新たに迎える年だったんですかね、はいはい、でこう18歳の方に向けて、なんかこう大人とも言えないけども大人になってしまう方たち向けて制作した曲になってまして、
はいはい、
まあ、本当にこうこの18歳の子たちはやっぱりそのなかなかなんだろう、コロナ禍で思うように学生生活が送れなかったりですとか、
はいはいはいはい、
もちろん学生生活へのこうプライベートな遊びもうまく送れなかった子たちだったので、はい、なんかそういった子たちに向けて、まあいろいろ体験できなかったこともあるけど、
はい、
逆に大人になってからの楽しみが増えるよっていうことをちょっと伝えたくて、
はい、
前向きなメッセージを伝えたくて、
はい、
まあ、
はい、
そういったいろんな出来事もあるけど、はい、I still don't know 楽しみはここからだよってことを伝えたような曲になってますね、
はいはいはい、自分の18歳っていうのはどんな風に思い出すんですか。
自分の18歳は、まあ、ひたすらに楽しかったですね。なんかその学生生活すごく楽しんでたので、みんな仲良くて、
はい、
文化祭とか体育祭も割と自分前に出るタイプだったので、結構楽しい18歳を送ってましたね。
でも社会人もなってるわけでしょ。
はい、なってます。
それはこうそういう、まあ、音楽やろうと思ってた経験の中には、
はい、
作用してるんですか。
そうですね、どうなんだろう、一般的なこう会社といいますか、まあ、こう企業で勤めてたので、
はい、
なんかその分なんだろう、音楽活動していてももちろん週5で働いてて、
はい、
なんかそこに対するストレスじゃないけど、まあ 社会人の時はこんだけ仕事してたし、はあ、まあ今忙しくても、まあ、社会人の時と比べたら、あの時と比べたらどうかなみたいなこと考えたりとか、なんかその社会人経験を しかもその当時は社会人経験をしながら音楽活動をしていたので、
は
い
は
い
は
い、
ナイトダンサーの時はまだ社会人にやってた、
ナイトダンサーを
作った頃は、
休職中だったんですけども、
休職中か、
ただそれ以前までのこう制作してた時とかは、まあ、仕事しながら楽曲制作していたので、ま
あ、
その時と比べたら、まあ、割となんかこう今の方が余裕を持って楽曲制作とか できたりとか、まあその当時よりか音楽ができるなってことを思えるようになったので、そういった意味ではこう社会人やっててよかったのかなって思ったりしますね。
なるほどね。それやりながら音楽やるとやっぱりまあ夜 寝る暇なんかないな
って感じですね。時間が限られますもんね。
でこのレニー・ダン・ドライバーは首都高が出てきたり、はい、そのアイセイ・バイも東京が出てきたりするでしょ、
はい、
でその東京っていうのはどの辺からこう自分の生活の中 のこう重要な場面になってるんです
か。そうですね、ただアイセイ・バイの時とかはまだ、一番最初にこうデモを作ったのが、
はい、
割とナイトダンサーのデモを作った時と同じぐらいで、なんでまだ実家にいて、実家の田舎にいて、はい、まあ、本当にこうこの楽曲はこう寝る時にメロディーが思いついた楽曲で、
はいはいはい、
本当テンテンテンテンテンに東京ロンリーナイトハマるなみたいな感じで、最初そこからこう話を広げてったので、
はいはいはい、
割とその楽曲の時はまだあまり東京は意識してなかったんですけども、ええ、レイニードライバーという楽曲の時はもうがっつり東京にも住み始めていて、はい、なんかまあすごいなんだろう、この東京っていうものが自分のなんか生活にあるっていう感じでももしかしたらないのかもしれないんですけども、はい、ただなんかその東京よりイメージしやすくなったなっていうのは、楽曲の歌詞を制作する際ですとか、
な
んか音の感じですとか、
はいはい、
っていうのはなんとなくこう思ったりはしますね。まあ本当にこう首都高からこう走る、
はいはい、
でなんかこうより東京に住んだからこそ この中にあるこう歌詞とかで、車ビルの谷間を抜けたみたいな、
はいはいはい、
なんかこうビルの谷間があってそこを車が抜けてくってイメージをより自分の中でしやすくなったなっていうのがあったりですとか、なんかそういったこうなんだろう、具体がより歌詞とかの東京に対する具体がより出やすくなったなっていうのはありますね。
なるほどね。一番こうたくさん作ってた時期っていうのはどのぐらいの。
そうですね、楽曲制作、でも意外に岐阜にいた時が一番曲いっぱい作ってた気がします。まあ特にその当時はあとこうフル尺で作るってよりかは短い尺でこうずっと作ってたので、あの15秒30秒の尺をこうひたすらこう SNS に投稿していたりとかしたので、なんかそういった意味でなんかこう曲を制作する時間はもしかしたらそんなに変わってないのかもしれないんですけども、ただいろんなタイプの曲を作ってたって意味では、
はいはいはい、
その岐阜にいた時は一番いろんなタイプの曲作りまくってたなってのはありますね。
このアルバムになってその、まあ、全貌っていうんでしょうかね、
はい、
シンガーソングライター今瀬の全貌っていうのがこう初めて一枚のパッケージになった感じがして、
はい、
こんなにいろんな種類の曲があるんだ、こんなにいろんなタイプがあるんだっていうのはやっぱりこうやってアルバムにしないと分かんないかもしれないですね。
そうですね、なんかこうありがたいことにこういろんなこうタイアップもついていまして、はい、なんかそのそういった意味ではこういろんなこうテレビからとか、はいはい、ラジオからとかまた他のところからなんかこう歌は聞いたことあるけど、
はい、
あこれ今瀬って人なんだっていう声を結構こう聞いたりする機会が多いので、
はい、
まあ、そういった意味ではなんかこう一個のパッケージにまとめることで、あこれも今瀬なんだったんだなってことを、
はい、
あの思っていただけたら嬉しいなっていう気持ちもあったりしますね。
なるほどね。でもそうやって作ってる時に本当にこうやって、まあ、東京でデビューアルバムを出して世界中で聴かれるようになって、
はい、
みたいなことは想像してないわけでしょうからね。
そうですね、びっくりっすよね。
その15秒20秒ってこう断片を作って投稿してる時っていうのは、
はい、
何が支えだったんですか。
その時はでも本当になんかそのシンプルにまずなんか面白かったじゃないけど、
あ
まあその当時はもっと特に本当趣味の一個だったので、
はいはいはい、
ただその15秒30秒っていうパッケージを完成さ自分の中で完結させて、はい、 それをこう聞いてもらって、
はい、
でなんかその聞いていただいた方たちからの反応をもらってっていうのが、はい、まあなんかこう本当趣味の一環として面白かったっていうのが、
はい、
まあ、一個自分の原動力でしたね。
あ、面白かったね。
そうですね。
でもこの僕らだは、まあ、そういう、まあ、18もそうですけど、
はい、
割とこうメッセージ性がある曲でしょ、
はい、
でこの僕らだを作った時はどういう。
そうですね、こちらの楽曲はこちらドコモさんの、はい、あとドコモのと大人なんて本当はいない自分になろうというのタイアップソングになっていまして、こちら20歳をこう迎えられる方たち、20歳になってから、はい、そこからこう急に大人になってしまった方たちに向けてこう書いた楽曲になってまして、
うん、はいはい、
まあ、なかなかなんかその大人ってなんだろうみたいな、
はい、
まあ、その20歳から大人って言われるけど一体それって何なんだろうっていうこう方たち、まあ、まあたくさんいらっしゃると思いますし、はいはい、僕自身もやっぱりその高校卒業して就職して、
はい、
まあ、18歳になっても19歳で20歳になった時に、
はい、
まだ全然大人の感覚じゃないし、
はいはいはい、
学生の感覚も残ってるしみたいな、はい、うん、まあ、そんな中でなんかこう今回この楽曲に関してはもちろんこう社会人らしくなんかそういったこう規則に沿っていろいろやるのもいいけど、
はい、
ただそうじゃなくて自分は割とその就職もしてましたけど、
はい、
ただその後から音楽活動も始めたりとか、
はいはい、
なんか割とそのちょっと世間からはずれた道を進んだタイプの人間なのかなと思うので、な
んかそういったずれたと思ってるんだ。
そうですねそんななんか自分からただそんなこうずれた景色も悪くないよっていう、
はいはいはい、
なんかそのもちろん普通に就職するのもまあすごくいいことというか、まあ、自分も多分音楽ギター始めてなかったら就職して、
はい、
あの生活していたんで、
はい、
なんかそれもいいけど、なんかもしやりたいこととかなんかちょっと気にかかってることがあったら、
はい、
それもやってみるのも悪くないよっていうことを、
はい、
なんかこう伝えようとした楽曲になってますね。
なるほどね、まあ、そういう意味ではとっても等身大な感じが、まあ、ありますよね。
ありがとうございます。
年齢的なことも含めて。でもこの恋衣はこれいいなと思ったんですけど。
ありがとうございます。
これはどういう作り方だったんですか。
そうですね、こちらは午後の紅茶さんのタイアップソングになっていまして、
はい、
で以降は歌詞というか短歌を今回このプロジェクトに参加してくださった方たちに募集しまして。
短歌。
そうですね、でそこから自分がなんかいいなっていう思った、まあ、割とそのままの引用というよりかはなんかニュアンスがあったりしたところをまあ自分なりにちょっと言い換え方をしたりですとか、
はいはいはいはい、
制作した楽曲で、まあ、割とこう、まあ、本当寒いのにあったかいということで、
はい、
まあ、曲調的にはちょっとなんかウォーミーなカントリーが一番合うのかなってことを、
はい、
思っていまして、
はい、
なんかこうカントリーっぽいような曲になりつつも、
はい、
ただなんかそこで歌詞的には自分は好きな子とかがいることを、
はい、
好きな子がいたとしてなんか、そんな中でその子のことを思いながら、
はい、
こう生活している、っていう主人公をイメージしながら書いた作品になってるんですけども、
はい、
なんかそういったこうちょっとした儚さ切なさもより寒さを感じさせつつ、まあ、曲調はあったかいので、はい、なんかそういった部分でのこうなんだろう寒いけどあったかいっていうのを表現した曲になってますね、
はい。これはそういうまあそうか、 CM はやっぱりキーワードがあったりテーマがあるから作りやすいっていうのがある、はい、
そうですね、まあ、割とその自分のタイアップがない楽曲に関しても割と自分でこういった曲にしようとか、
はいはい、
テーマにしようっていうのは結構考えて制作することが多いので、
はい、
やっぱそういった意味でやっぱテーマはあった方がいいなと思ったりしますね、
はい、それもどういう曲を書こうかっていうようなことを考えながらこうまあ、入り口を見つけてくるんですかね。
そうですね、ただでもやっぱなかなかそのなんだろうテーマを見つけにくい場合とかもたまにあったりするので、
はい、
まあ、そういった時はこうどこをなんだろうベースにしようかとか、
はいはいはい、
割と自分って割とこう歌詞を書く際になんか一個のフレーズから広げることがすごく多くてですね、
はい、
まあ、例えば、ナイトダンサーという楽曲とか、
はいはい、
でした最初にこうどうでもいいような夜だけどのフレーズ部分が思い浮かんで、
はい、
なんかそこから結構連想ゲームみたいな形で歌詞を考えることが多くてですね、こうどうでもいいような夜だけど、
はい、
いやどうでもいい夜ってどんな夜だろうみたいなことを考えて、
はいはい
はい、こうまあどうでもいい夜ってありふれた日常だよねみたいな 感じで結構連想ゲームで考えることが多いんですけども、はい、なかなかそのキーフレーズがこう思い浮かばなかったりとか、
はいはい、
こうお題がなんかこう定まってない時、
はい、
まあ、そういう時は結構苦労したりしますね。
あ、
なかなかその一発目が書けないと全体が書き進められないので、
はいはいはいはい、それはこう何か探すんですか、ヒントになりそうなものを。
そうですね、なんかいろんな詩集読んだりですとか。
あ、やっぱそういうことはするんだ。
そうですね、とか あとは本当鼻歌で歌ってハマるメロディーがない、ハマるこう歌詞がないか、
はい、
まあまあナイトダンサーでだと本当こうテンテルレラレラレラレラレララララララララララララ、どうでもいいような夜だけど、あ、これハマる、しかもキャッチーだと思ったら、
はいはいはい、
まあ、そこ決めちゃったらあとは結構早いんですけど、やっぱそこが決まるまで割と時間かかっちゃったりしますね。
なるほどね。でもこういうまあ、後半のですね、はい、恋衣とか逃避行とかリットとかみんなタイプが違うわけでしょ、
はい、
で恋衣と逃避行はやっぱりこう曲調が全然違ってて、
はい、
でもどっかこう近いものもあるっていう。
そうですね、
この辺にやっぱり、まあ、非凡さ
、
この盆栽っていうこのまあタイトルのね、はい、まあ、1曲目にありますけども、これはアルバム全部出来上がってからつけたの。
そうですね、盆栽、あ、途中くらいでタイトルはつけましたね。どのあたりだったかな。
ああ、
ただまあ割と中盤か終盤ぐらいら辺でつけまして、
はい、
なんかまあ今回のアルバムを作るにあたって、まあ、最初はこうなんだろう、1個は盆栽以外にもいろいろあったんですけど、なんか日本語でしかない、はい、あの単語がいいなってことを思っていて、まあ、盆栽しっかり、他にもなんかあけぼのとか、
はいはいはい、
なんかそういったようなタイトルがまずいいなと思った時に、まあ、盆栽っていう単語が、まあこうまあ、1個はまあ昔からすごくキーボード弾けたわけでもなくて、なんかギター弾けたわけでもない自分だけど、なんかこうどうやったらたくさんの方に聞いていただけるかなってことを思って、
はいはい、
こう制作した楽曲たちが詰まっていて、まあ盆栽なりの戦い方じゃないですけど、はい、いろんなこう自分なりに工夫をしてきた曲たちが詰まっているので、
はい、
まあ盆栽っていうのをつけたのと、もう一つがこう海外でもなんかこう人気のある盆栽、植物の方の盆栽とかけてまして、はいはい、なんかもっともっと国内外問わずなんかこう聞いていただきたいなっていうのはこうダブルミーニングになっているので、
はい、
本当にこの盆栽っていうのが他にも何個か候補があったんですけども、ああ、今の自分には一番ぴったりだなってことを思って、ああ、このタイトルつけましたね、
なるほどね。でもこういうまあ、音楽経験がそんなになくて、
はい、
こう自分で投稿を始めていきなり、まあ、世の中に知られるようになって、 これだけ爆発的な数字80億みたいな数字になっていくとい、はい、やっぱり逆な言い方をしたがるでしょ、周りの人は。
そう
ですね、天才少年みたいなそれない盆栽っていうのはやっぱり自分の中のそうじゃないんだよ俺はみたいなものがあるんですかね。
そうですね、やっぱりミケランジェロの言葉で、
はいはいはい、
天才とは永遠の忍耐だっていうのがあるように、まだそこまで自分としても忍耐し続けてはいない3年間でもあるじゃないですか、その、うん、はいはいはい、なんだろう、まだ忍耐と言っていいほどの下積みもしていないし、
はいはいはい、
そういった意味ではなんかこの忍耐し続けてやり続けることが天才なのかなっていうのがまず一個あるので、
あ、
まあ、そういった意味ではなんかそのずっとやり続けて、
はい、
本当数十年間とかやり続けたらやっと天才と言えるのかなっていうのもありますし、
あと
まあもう一つは、まあ自分は割とこう SNS 発っていうのもあって、
はいはいはい、
割とタイミングとか運にもすごく恵まれてるなってことは、
はい、
思っているので、まあ、本当こう DTM がなかったら多分そもそも作れていなかったと思うので、
うん、
そういった意味では、まあ、本当結構多分天才とかっていうのは割とどの年代どの時代に多分生まれて出てきてても多分いい曲を書いてる気がしますし、
うん、はいはい、
なんかそういった意味では、うん、まあ、天才ではないのかなと思ったりしますね。
なるほどね、自分がこう何ができて何ができないかってことをすごくよく分かってるっていうことなの。
そうですね、なんでそういった意味ではすごく恵まれた環境で制作してたなと思いますね、
なるほどね。でもこういうまあ、リット、新しい曲のリットとかですね、アナログナイフとか、はい、とてもその未来に対して肯定的な感じがあるでしょ。
そうですね、
それはまあこういう世代っていう言い方ができるかどうか分かんないんですけど、今田さん割と個人の、まあ、世の中に対しての見方みたいなもんなんですかね。
そうです。ただ自分的には割とネガティブ派っていうか、
ネガティブ派なの。
そうですね。結構ネガティブなので、ね、割と自分としては結構不安を抱えているタイプではあるので、
はいはいはい、
なんかそういった意味では、まあ、リットとかアナログライフどちらも結構まあタイアップソングっていうのもありまして、はいはい、まあこうなんだろう、オチとしては割とちゃんとなんだろう、聞いてくださってる方たち、まあ、もちろんこうテーマとかもあったりしますので、はいはいはい、方たちが前向きになれるように、なんかリットで言えばこうこちらでジユさんのタイアップソングになっていますので、
はい、
なんか新しい服を着て新しい自分になろうっていうテーマだったので、
はい、
そういった意味ではなんかこう新しく生まれ変わって、なんだろう、未来に対してなんか進んでいくのもいいよっていう感じになっていたんですが、はい、まあアナログライフもなんかこう答えがない場所でありつつも、この世界っていうのはただなんかこう少しでもなんか面白かったり、そんな答えないけど思いがけないいいものが待ってるよっていうことを伝えようとした楽曲なんですが、割とまあ自分的には本当こう19曲目にあるハバナイスデーという楽曲のように、まあこの楽曲が割と今思い返すとすげえ尖ってるなと思ってて、なんかまあ歌詞が着地的にも全く救われず終わる歌詞というか、
確かに ね
でも
喜びも驚きもないわけですからね。
そうですね、でもタイトルがこう皮肉みたいな感じで、
はい、
ハバナイスデーっていうタイトルがついてて、
はいはいはい、
なんか多分自分の多分こうなんだろう、まあ多分すごく世界の見方とかそんな大それたものじゃないんですけども、本当自分の中でなんか常に未来に対しては結構不安を抱えてたりとかするタイプなんで、
はいはい、
なんかそういった意味ではこのハバナイスデーのような、こうなかなか未来に対して救われなかったり、なかなかちょっと希望が持てないのが割と素な自分な気はしますね、
はい、なるほどね。やっぱネガティブ派の自分もここにはいるんだ。
そうですね、いますね、
このハッピーオーダーは、これは自分のことですか？
これもちょっとだけ自分も交えてまして、こちらはまあマクドナルドのタイアップソングになってまして、あのバイトに行かれる方たちのなんかこう背中を押してあげれたらなっていうようなこう楽曲になってまして、
はいはい、
まあ自分もこうバイト経験はまあ3、4ヶ月ぐらいしかないんですけども、
はい、
ただまあ最後の1時間が死のほどない感じなお前だけじゃないからっていうフレーズがあるんですけども、
はい、
なんかそこで自分もバイトしてた時に、本当なんか時計何回見ても最後の1時間だけ全く進まねえなみたいな経験があったので、なんかそこは交えつつ、まあ割と結構そのバイトをされている方たちをまあ自分なりにこうイメージしながら書いてるのが楽曲になってますね、
はいはい、でもこういうラップとこう歌と一緒になってたり、
はい、
ハルセットと地声が一緒になってたりっていう、この辺はやっぱり非凡ですよ。
いや
それはもう意図的にやってるわけでしょ？
そうですね。なんかセクションとしてラップを見した方がいいような曲の時は、割とラップしてみたりですとか、まあ、ハッピーオーダーは割と個人的には2000年代のアイドルソングをちょっとイメージして制作してまして、なんかその、ちょっとそういったこう年代の、なんだろう、明るさとか、こう、華やかさ、
はい、
で、まあ、この楽曲はすぐブラスとかストリングスも生で入ってるので、そういったこう、豪華な、バブリーな感じっていうのを割とこの楽曲では意識していまして、でなんかそういったこうアイドルソングって割とこう歌い分けとかもあったりするので、なんかこうラップセクション作った方がなんか割と それっぽくなるのかなとか、あとサビ部分でこう地声とかファルセットとか、まあいろんなこう声何個かをこう重ねた方がなんかぽいのかなと思って作ったり、まあピリオドに関しては割とこう、ジャミロクワイとか、そっちのなんかこうブラックミュージックっぽくするためにはちょっとラップっぽいっぽくした方がなんかそのよりブラック味が出るのかなと思ってラップセクションを入れたりですとか、まあなんかそのラップしかり、まあ地声ファルセットの重ねとかしかり、なんかその曲によって割とその曲調をより色濃くジャンルもしかり出すためにまあえて入れたり、まあ逆に入れなかったりしたりしてますね、
はいはいはい、特定のジャンルに対してのそのこう、まあ、こだわりっていうか系統っていうか、
はい、
このジャンルが好きだから僕はこれをやりたいみたいなことよりも、こう知識だったり体験だったり関心の中に全部いろんなジャンルの音楽が入ってるっていうのはここまでの話の中にも出てますもんね、
はい、そうですね。なんか自分的には いろんなチャレンジをし続けてるような、なんか本当に、まあ曲を作るのか、いろんなジャンルの曲を作るのも自分的に好きっていうのもあるので、はいはいはい、なんかそういった意味で、まあなんか常に、こういうのも作ったら面白いのかなとか、はい、こういうのも自分に合うのかなとか、まあいろいろ試してるって感じですね。
はい、ああ、まあギターロックみたいなものありますもんね。
そうですね。
はあ、そういう、こう、なんていうのかな、それはもう自分の一つのスタイル。個性だっていう感じですかね。
そうですね、はい、なんか一個自分の中でもこれは絶対に今世だみたいなスタイルみたいなのをなんか一個曲調としても作れたらすごく強いのかなとも最近思ってたりしてて、なんかそういった今世だから作る曲みたいな、なんかその今はこういろんなこうありがたいことにタイアップもいただけていろんな曲調作って、はい、いろんなこうやるの好きなんで、まあ、まだその期間なのかなと自分的にも思ってるので、はい、いろんな曲を作りつつ、まあ、そことはまた並行して別に今世だったらみたいなものもなんか作れた方がいいのかなとすごく思ってますね。
あのアルバムの、まあ、18曲目、
はい、
ハバナイツデーがアンコールだとしたらこのユートピアが本編の最後かなと思ったりも。
あ、そうですね。
このユートピアはでもそういろんな要素が入ってるっていう意味のこうとてもまあ今っぽいっていうんですかね、
はい、
ここに今僕がここにいますよっていう感じがあるんじゃないですか。
そうですね、なんかそのこの楽曲はまあ本当に割と一番なんだろう普遍的なことを歌おうとした楽曲でもありまして、まあなんかそれこそ結構自分に語りかけてる部分もあるのかなっていう感じもあって、なかなかまあ自分が割とこうネガティブだったり、なかなかその前向きになれない自分に対してもなんかこう愛していたいねマイセルフっていう、
はいはい、
なんかその、まあ愛せたらいいよ、なかなかその自分自身のことを本気で好きになるのって結構今の時代の方たちとかも特に難しかったりなんかすると思うので、あ、まあそんな中で、うん、まあなんだろう、愛そうというよりかは愛すような努力をちょっとでもしようねっていうか、まあ、はい、頭の片隅にそういったこう愛せたらいいよねみたいなこう気持ちがあったらいいねっていう、はい、なんか割となんかそういったなんか自分に対してもそうだし、はい、まあ、今の自分の周りの年代の方たちにもちょっとそういったことをなんかこう思う、普段の生活の中で思っていただけたらなってことをこう考えながら制作した曲になってます、
はい、この一曲の中であのファルセットと地声がこう、まあ、交互にコール&レスポンスみたいになってるっていうのも、それもやっぱり自分の中に両方いますよみたいな感じなんですか。
そうですね、まあ、やっぱりそのファルセット地声っていうのが、まあ、一個自分の特徴というかそこの切り替えもだと思うので、なんかその、はい、そういった意味ではすごくこう自分らしさも出てると言えるような曲になってるのかなと思いますね。
あの、まあ、シャッフルっぽかったりこう、はい、まあ、ストリングスが入ったり、
そうですね、
コーンが入ったりっていういろんな要素も入ってて、まあ、あのそれでポジティブでしょ、すごく。
そうですね、ポジティブですね、割となんかそういった意味ではすごく壮大なスケールだし、ただなんか歌詞はちょっと寂しげだったり、うん、儚さだったり、はい、なんかそこのギャップも個人的には気に入ってますね。
やっぱり儚さだったり寂しさだったりっていうのは自分の一つの要素だと思ってる。
そうですね、なんかそこはやっぱ自分がそういったこうなんだろう、メンタリティが割とそういうなんだろう、ネガティブになりやすかったりとかするので、はいはいはい、なんかそういった意味ではなんか自分らしさだったりするのかなと思いつつ、あとやっぱりなんか儚さだったり寂しさだったりっていうのの表現が一個日本語のすごく面白さなのかなってことも思っていまして、なんかよりもちろんこう海外の英語の歌詞とかでももちろん儚かったり切なかったりするんですけど、はい、日本語の方がより描写が鮮明になるような歌詞だったりとか、なんか面白い日本語特有の言い回しとかもあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
なんかそういった意味ではそういうものを日本語はすごく表現しやすい言語なのかなとは思ったりしてますね、は
い、なるほどね、恋衣はそれが感じたんだろうな。
あ、そうですね、割と恋衣はそこすごく意識してまして、自分的には歌詞はかなり恋衣も気に入ってますね、はいは
い、でもまあ別にこれが自分の全てだということではなくて、
そう、
ね、やっぱりそのタイアップがあったからこういう曲ができたりするっていう
のもあります
ね。その辺のそのスタンスのフラットさ、
はい、
それはやっぱり非凡さですね。
いえいえ全然全然。
で、自分はこう今後どうなっていくだろうみたいなことをこれ作り終えて思われたりするんですか。
そうですね、まだちょっとまだまだ結構自分的にはすごい今アルバムよりもかなりハイペースで曲作ってるので、結構多分今後割と なんだろう、いろんな、こう、もしかしたらどっかで曲を聴く機会がもっと増えてくるかもしれないんですけども、
はいはいはい、
なんか、ただ、自分的にはもっともっと、一回いろんなジャンルを網羅してからなのか、なんかこう自分のスタイルというか、今世だったら何作るかみたいなものを、いろいろ考えてもいいのかなと思ったりしてますね。自分的にもなんかこう、ナイトダンサーを超えるヒットはなかなか結構難しい部分もあると思いつつも、なんかそこは常に目指したいなと思いますね。
あの、TikTok から出てきた人っていうこと言われ方？
はい。
それに対しては今後どうですか？
あ、でも僕的には TikTok は割とずっとホームだと思ってるので、まあ、本当にこう自分としてもリリースし始めた、まあ、本当短い尺でリリースし始めた最初の場所なんで、はい、そこは今も変わらず、なんかその TikTok とかでもこう楽曲聴いていただけたら嬉しいですし、
はい、
まあ、なんか割と、まあ、昔はこうニコニコからとか、その次の世代は多分 YouTube からとか、
はいはい
は
い
は
い、
今は結構 YouTube からって今結構あんまりどうなんだろうから、今、まあ、TikTok からっていう感じで、なんかそういった意味では最初に聞いていただきやすい場所ってどんどん移行してってるなってことは感じてるので、
はいはい
はい、そういった意味ではなんかこう TikTok からっていうのがもしかしたらなんかその時の時代の象徴にもなったら面白いのかなってことは思っていて、
はいは
い、もしかしたらこの TikTok 以降にも新しいこう音楽、
はい、
楽曲を聴いていただけるプラットフォームが出てきたりするかもしれないので、
はははは
そういった意味ではなんかこの TikTok からっていうのを逆に残してた方がなんかこの歴史というかに対してすごく面白いのかなと思ったりしますね。
あの TikTok から出てきた人はそのライブ経験がないみたいな言われ方はどう思うんですか？
いやでも僕もなかったので
なかったので
もうその通りしか
言えないね
言えないですね
でもバックつけてもライブやってみてどうですか？
あ、でもやっぱりなんか全然違って面白いです。なんかそれこそまず一個はやっぱり自分がもともと打ち込み主体の楽曲がすごく多いので、なんか生に変わって、特に自分の時は割とまあこうシーケンスとかまあ動機も出したりするんですけど、楽曲によっては割と結構削ってストイックな場合もあるので、なんかそういうのは楽曲の聞こえ方がすごくガラッと変わって面白いなって思ったりしますし、まあ本当単純にこの打ち込みのドラムが生ドラムに変わるだけでも全然迫力が違ったりとか印象が変わるので、なんかそういった意味ではすごい面白いなと思いますし、まああとやっぱりお客さんの前でライブするのすごい楽しいなと思いましたね。
これから曲の作り方も変わったりしそうですかね？
そうですね、やっぱりライブは常に想定してます ね。やっぱりこうありがたいことに、まあ、ライブしっかりこうフェスとかも経験させていただいて、はいはいはい、やっぱりこうフェスとかまあライブだったらどういう曲が盛り上がるかっていうのもなんとなくこう自分がライブしてみて、
はい、
あの分かったりしたので、なんかそこは常に意識したいなと思ってますね。
はい、この先楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。